3点ございまして、まず最初にですね、これちょっと確認なんですが、定款変更というのは、特別決議でございますよね。これは会社法では3分の2以上の議決決議が必要
の、出席株主の3分の2、
出席株主の3分の2、
はい
はい、今回は満たしてるわけですね、それがね。出席株主、
株主総会が成立してご出席いただいている株主の3分の2ですが、まあ、投票はこれからですので、
これからですけれど、
だから株主総会としては成立しておりますので、
はいはい、わかりました、はい。次にですね、連結貸借対照表の有価証券、ここで77億が計上されております。そうですね、77億ですね。流動資産の金額です。
あ、はい、
流動資産の有価証券77億、
はい、
5700となってますが、この中身がですね、昨今リーマンがひっくり返ったようなデリバティブ的な、こういう金融商品的なものが含まれているのか否かで、現実に今その有価証券となっている部分が、どういうものの内訳なのか、このあたりをちょっとかいつまんでご説明いただきたい。それから次にですね、先だってプレスリリースされました、ゲームソフト用のアプリケーションの提供ですか。今までに、これが提供されてなかったのがなぜだったのかなという気も実は発表された時に感じたんですが、実際にこの周辺のこの競争状態っていうんですか、当社のその商品に対する他社商品のとの競合状態っていうんですか、このあたりのところについて、ちょっとご説明いただきたい。
すいません、3つ目の質問の対象としているのはどのソフトウェアの件でしょうか。
ゲームソフトに関する、
i アプリを変換するという技術に関するものですか、それとも我々のソフトと一緒にゲームソフトをセットにして売るという。
まあ、その話だったと思います。
はい、とりあえずゲームソフトとの関わりの全般を説明させていただきます。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、
まず質問1の特別決議に関しましては、先ほどの、ね、回答で、流動資産、まず私があまり金融の専門家ではないので、詳細、まあ、これでも詳細を発表はされているんですね。はい、決算短信の32ページ、になるんですが、事務局から説明してみましょう。はい、まず基本方針だけ先に説明させていただきますと、我々が、まあ、ベンチャー会社であったりとかそういうところの株を若干持っておりますが、それ以外のいわゆる、まあ、余剰資金の運用に関しましては、私自身が一応経営方針としては、我々はまあ金融とかが専門ではないので、そういう手法でまあお金を稼ぐということは基本的にしないと、逆に言うとまあ我々の方でリスクの算定ができないので、原則としてまあ 100% 元本が保証されるもの以外で運用しないというのが方針になっています。とはいえ、まあ今銀行さんも1000万までしか保証されませんので、定期預金に入れててもですね、まあ、そういう意味では 100% 元本保証と言い切れない状態ではあるんですが、基本的には運用益ではなくて、あくまで、元本が、まあ、事実上、保証されているようなものだけで、運用というか預かっていただくという形での、方針でいます。で、詳細に関しましては今、私よりも詳しい、事務局の方からちょっと簡単に説明します。
ご説明申し上げます。こちらの方は決算短信の方で開示してある内容でございます。今お手元の方には申し訳ございません。ないかと思われますが、 後ほどご確認いただきたいと思います。決算短信32ページに、その他有価証券で時価のないものとして表示されております、キャッシュリザーブファウンド、マネーマネージメントファウンドおよびフリーファイナンシャルファンドの3つによって、約77億の、投資をしております。
3つ目のご質問の、まあ、ゲームソフトとの、まあ、当社の事業の関わりの部分に関してですが、まず、当社がいわゆる、まあ、ゲームのソフトウェアと関わるような、ビジネスを行っているのは3つございます。1つは、J ブレンドそのものが、ゲームとかを実行させる、まあ、環境となっております。いわゆる、ミニ OS みたいな形になっておりまして、その上で i アプリであったり、Yahoo のアプリであったり、KDDI さんで言えばオープンアプリというものが、動かすことができます。で、まあ、それらがもっぱらゲームが多いという、状況です。で、やはり、魅力的なゲームが、数多く出てくるように、いろいろな新しい機能というのを、付加しております。まあ、最近発表したものの中には、バーコードを使ってゲームをロードしたりとか、ないしはカメラを使って、Wii のようなモーションゲームができるというような機能というのを、発表しております。まあ、これらの機能それぞれに、付加料金、我々が携帯電話のメーカーとかに供給するときに、いわゆる、素の J ブレンドに対してこれらの機能をつけると、まあ、その分、少しずつ、まあ、アディショナルなお金をいただくというような、形になっております。で、まあ、ゲームが、より魅力的なゲームがいっぱい出てくるようにするためにその機能を提供し、その機能に対して、お金をいただくとともに、より多くの携帯電話で、我々のソフトウェアが使っていただけるようにするというのがまず基本政策としてございます。で、最近になりまして、海外の携帯電話に対しては、我々のソフトだけではなくて、他社さんのゲームのソフトを一緒に売るという、ことをやっております。これは実は、かなり前にですね、多分5年ぐらい前に、一度試みたビジネスモデルであるんですが、その当時はゲームメーカーが自ら直接海外に、ゲームを持っていくということで、我々のソフトとセットにして売るのではなくて、それぞれが、まあ、自ら売りに行くという、状態にあったので、まあ、残念ながら、ビジネスとしては、成立しなかった。ただ今、日本のゲームメーカーさんがやはり海外にゲームを売りに行くということが非常に難しい、ということを経験いたしまして、我々のソフトウェアとセットで売る方がより多くのお客さんにゲームを届けることができるということで、最近は積極的に大手メーカーさんが我々のソフトにくっつけて我々にソフトをある種代理店販売させていただいているという状況にあります。これに関しましては特に競合というものは存在しておりません。あくまで、まあ、言うなれば、マイクロソフトで言えば、OS にオフィスをくっつけて売るっていうのと同じように、我々が J ブレンドに、ゲームを一緒にくっつけて売るという形で、まあ、非常に優位にビジネスを展開できると。また売り上げも、増やすことができるというメリットがあります。ただ、仕入れが発生するので若干原価が上がるというデメリットもあります。で、もう一つ、まあ、昨今、やっと注目をされつつあるものが、我々が社内コードで OIP と呼んでいるもので、これはドコモの i アプリを Windows モバイルとかシンビアン OS であったり iPhone であったり Android、 それからまだ未発表でありますがポータブルゲーム機何機種か、それから携帯電話の事業者が運営している事業者専用のプラットフォームなどのアプリに変換するという技術を発表しております。先日 MWC2009 という、バルセロナで行われた、携帯電話関連の、イベントのタイミングで発表させていただいたんですが、バンダイさん、ハドソンさん、ナムコさん、タイトーさん、など、大手の、ゲームメーカーからも、支持を、受けまして、発表させていただいております。これは基本的には今、i モードの携帯電話で遊べるゲームをそのまま自動的にiPhone とか Android とか Windows Mobile や Symbian OS などの携帯電話で遊べるようにするという技術です。コンテンツメーカーさんは何もしなくても、i モード用のゲームを一回作れば、まあ、ほとんどすべての、スマートフォンとか、ポータブルゲーム機でそのゲームが遊べるようになる、という技術です。 我々のビジネスモデルとしては、コンテンツメーカーさんがこのツールを使って、変換したゲームを販売したときにその売上から、まあ、何パーセントかロイヤリティをいただくという、ビジネスモデルになっておりますので、まあ、今までみたいに我々のソフトが携帯電話とかテレビとかビデオに組み込まれた状態で、それに対して1本いくらということではなくてコンテンツそのものに、対して、1本いくらと、まあ、これは、我々の社内で言っているのは、ソフトにソフトを組み込むと、そういう意味では、まあ、組み込みソフトウェアという、概念からは、特に外れるわけではなくて今まで装置に組み込んでたものを、コンテンツに我々のソフトを組み込んでいただくというような形になってそこから収益をいただくというものです。これに関しましても、競合はございませんで、我々がドコモさんの、i アプリという、i モードの上の Java を我々が開発しているという、ノウハウを持っており、まあ、現在、我々がすべてのドコモさんの携帯電話で供給させていただいているんですがそのノウハウがあって初めて実現できるものですのでi モード用のゲームの実行環境である i アプリの同社と言われているものを作っていなければ実現できないとそういう意味では競合がいない技術でございます。よろしいでしょうか。